皆さん、こんにちは。ナッシも、こんにちは。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
本日も元気にやっていきましょうということで、本日は映画バービー見てきたよ編ですね。
はい。
もう見てきたよ編なんで、当然ね、ネタバレとかもしつつ話していきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
それで、早速ね、ちょっとまずは軽くざっくり感想ぐらいから言ってみたいんですけど、どうでした？話的には、バービーは。
私はね、面白かった。
お、いいじゃないですか。どういうところが楽しかったんですか？
普通にギャグ漫画じゃなくて、なんて言うんだっけ、コメディか。コメディ映画として上質だったと思いますよ。ずっとニヤニヤして笑いながら、小ネタの挟み方もなんか、上級者っていうかなんか結構ふざけてるよね。本当に。ふざけるところは。私はそのふざけ方が好きだし、やっぱり、締めるところは締めるというか、笑わせつつも、メッセージの部分はね、上手にまた届くようにしてくれてて、すごいいい映画だったなと思いました、私は。
あとちょっと前提で話しとかなきゃいけないのは、僕らバービーのこと知らないっていう前提でいいですかね。
知らないよね。
それと僕はバービーについて、マテル社っていうのも正直初めて聞いたし、
ああ、初めて聞いた。
前提知識は全然ないって感じです。
でも男性がいたのはなんとなくわかるぐらいじゃない、ちょうど。
そうね。剣ね。
そういえばなんかセットになってる男の子の人形もあったな、みたいな。
僕の人生にバービーとの接点なかった、正直。ギリ姉が持ってたリカちゃん人形ぐらいです。
あ、そうね。日本にはリカちゃん人形がいるもんね。うちもそうだったんじゃないか。うちも姉だけど。
なんでちょっとね、なしに感想を語らせた後に言うのなんですけど、バービーを知らないね、男子2人が映画バービーを語るという回ですね。で、そのなしが今コメディみたいな話をしたと思うんですけど、僕見てて思い出したのが、オースティン・パワーズっぽいなと思いました。わかります？オースティン・パワーズって。
オースティンパワーズ見たことありますし、好きですよ。嫌い嫌いではないですけど。
オースティン・パワーズって何かっていうと、90年代から2000年代初頭の方であった、いわゆる007的なね、スパイものをパロディ化したコメディ映画って感じ。そのぐらいのリアリティラインじゃなかったです。例えばこのマテル社の社長さんがバービーを追っかけるときも別にガチで追いかけるわけじゃないじゃないですか。追いかけてますよみたいな、振りっていうとあれだけど、そういう走ってて、でもみんなおっちょこちょいで捕まりませんっていうのは、リアルではないじゃ
そうね、演出がアニメティックな感じだよね。そう、なんか。
ん。僕は前編通してもう寓話だなと思いました。寓話。で、今、オースティン・パワーズで例えたんで、ちょっと前編をね、例えると、他の作品で例えると、3分の、いや、4分の3、オースティン・パワーズ。で、ラスト4分の1は、キリア監督の、キャシャーンだなと思いました。いや、で、どこがっていうのが、
その2つを混ぜるとバービーが出来上がるなんてい
や、できるんですよ。さっき、ラッシー自分で言ってたじゃないですか。
言ってまし
最後
た。
の、主張の部分みたいな感じで。
ああ、届け方の部分ね。
そう。キャシャーン、映画見ました？
私は見たけど、でも、ちゃんと見たって言われると、私は見てない、向き合ってない可能性はある、キャシャンと。
キャシャーンはですね、大演説映画なんですよ。
おう、おう。
要は、あそこで描いてるのは、なんで世の中から戦争がなくならないんだろうっていう話なんですよ。で、本当にもう読んで字のごとく大演説シーンがあるんですよ。
答えてるわけだ、それについて。
そう。で、今回も、バービーのラスト、大演説シーンがなかったですか。
ありましたね。
だからもう4分の3、オースティン・パワーズ。コメディ。コテのコメディ。なんなら下ネタもちょっときつめのコメディ。
ボディングしてねって感じね。
そう。4分の3は言い過ぎたな。5分の4ぐらいにしとく。5分の4くらい。で、ラスト20%ぐらいは、ちょっと演説っていうかね。っていうところが入った。で、キャシャーンの、皆さんもね、お手元のスマホでね、キャシャーンって検索すると、多分その後にひどいとか出てくるんですよね。割と好き嫌いがあるような作品かな。ちなみに僕は見た当時は好きでしたよ。
珍しいよね、そういう方。
当時、賛同してくれる人は周りに誰もいなかった。
ないかったんじゃないか。
だからまあみんなはこう映画が面白いか面白くないかで語ってたんですけど、僕はあのメッセージとかテーマが刺さったか刺さってないかで語ってた。だそこの、うん、やつがあったかなっていうと。キャシャーン、どんな映画だろう。まあでもそんなキャシャーンね、見るほど時間がないなという方は、当時ね、奥さんだったあの宇多田ヒカルさんの、誰かの願いが叶う頃っていう曲を一曲聴いてくれば、テーマは一緒です。歌ね、歌聞くのもちょっともうめんどくさかったら、あの、誰かの願いが叶う頃、歌詞だけでもいいですよ。そこにあの、すべてが詰まってるんで。
それが語られてる映画だったんです。
そういうことですね。素晴らしい映画ですよ。
ヨルさん、バービーはどうだったんですか？その一言で言うとというか、好きだったか嫌いだったか、面白かったか面白くなかったか。
むずいなぁ。あのね、一応ね、感想はね、まとめたんですよ。
おぉ。
感想はまとめたんですけど。
じゃあ、そうね、順序立てて、説明でもぜひ。
ただ、すごく、頭を使いながら考える作品だなと思いました。なんでかっていう話していいですか？
はいはいはい。
ちょっともう僕が喋っちゃいますけど大丈夫ですか？
いいですよ、いいですよ。
普通に見れば、まあ面白いコメディ映画じゃないですか。
うんうん。
ところがなんかそこでさ、こうネタにしてるものとか、なんか内在してるものとか、こう表してるものがあまりにも複雑すぎると感じたんですよね。
うん。
これは当然なんか映画の中でも言及はされてますけど、
うん。
例えば、こう、バービーというものが何を表すかっていう時にね、カッコつけでね、カッコつけで、理想の女性像を表すものじゃないですか。
うん。
でも、その同じバービーが理想の女性像を表しつつ、もう映画の中で言及されてましたけど、ルッキズムの権化なわけですよ。
うん。
難しいじゃないですか。
難しい。語りたくないというか、本当に難しいところだからね。なかなかこれ、ちゃんと語れないところだからね。
これね、四つどもえだなと思ったんですよ。
うん。
要は、バービーでしょ？
はい。
ケンでしょ？
うん。
で、マテル社でしょ？
うんうん。
で、あと、まあ、ファミリー、親子ですよ。
うんうん。
で、それぞれが、こう、途中でね、誰を応援するかとか、どのサイドにつくかみたいなのが、こう複雑にちょっと変わってるように見えたんですよ。
うん。そうだよ。結構すごい脚本だったと思うな。
こうめちゃめちゃ難しいなと思って。
大変だっただろうね、作る。
特にこう、マッテル社とかは、バービーを販売してる会社じゃないですか。
うん。
しかもその、いろんなバービーを販売してるわけですよ。
うん、うん。
ことはその、理想の女性像であるバービーというものから、多様性を応援してる会社とも取れるじゃないですか。
うん、うん。
でもその一方で、みたいなところもちょっとあったりするじゃないですか。
うん、うん、うん。
ここはちょっとなんか、おかしいところだな、みたいな。だそういう、で、親子の方も、娘の方はね、まあ、最後はちょっと変わりますけど、うんうん、バービーたちね、いや、まあ、あんたみたいなのがいるから、なんか、ルッキズムが増長されんだよ、みたいなね、
うん、
ことを言いつつ、でもまあ、母親もそれは分かってるけど、でもその、でも私が憧れたバービーっていうのは、理想の女性像としてのこうバービーに憧れて、幼少期遊んだみたいなこう記憶もあったりするわけじゃないですか。
うん、いい面も悪い面もあって、
そうそう、
ね、勇気をもらったっていう面もあるんだよっていうところね。
多分これってだからそのバービーでも例えられるし、例えばその車とか戦闘機でも例えられるんですよ、男の子。
うん。
うん、車っていうのはなんかかっこいいみたいなねのがある一方で、めちゃめちゃこう交通事故で人を殺す道具でもあるじゃないですか。
うん、
うん。あとはその銃とか戦闘機もかっこいいっていう気持ちがある一方で、そもそも人を殺す道具だったりするわけじゃないですか。うん、だそういうなんかこう矛盾に満ちた。
うん。
ところを表してる対象だなっていうのがある。だからもうこれは、清楽合わせ飲むってやつやな、みたいな。
そうね。本当にそう思いますよ。
だそのテーマ自体は僕の好きなテーマで、清楽合わせ飲むっていうテーマ、
うんうん
ね。いいところもある。でも悪いところもある。でも、その狭間、中間で社会っていうのはできていくよねっていう感じ。
うん、うん。ねそんな感じだったよね。
でもその最初に出てくるあのバービーランドが最初に出てくるじゃないですか。まあれはなんかその清濁合わせ持ってない社会じゃないですか。
そうね。
これが正しいことで、これが良きことみたいなのがガチッと決まってる。うん、で、まあ、うん、女性の方が偉くてみたいなね。
うん、
最初のあのなんかもう、ヘイバービーのところはもう発狂するかと思いました。 まあ、頭が痛いみたいな感じのね。
早い。発狂しにかけるスピードが早いよね、この映画。
そうそうそう。
まず発狂してからだみたいな感じの。
そうそう。最初かばすじゃないですか。で、そんなことは向こう、作り手も分かってるところじゃないですか。
うんうんうん。
じゃあ、ここで発狂してくださいね、みたいな感じの。あそこはね、ちょっと、面白かったし、その、で、それを、まあ、作り手が分かってる上で、その、なんかこう、プロパガンダ的な、こう、映画を作ってるじゃないですか。
うん。
そこの部分が、ちょっとね、名前を思い出したいんですけど、宇宙のさ、昆虫みたいなのが、と戦争する映画。ポスターは浮かぶんだけど、あの、ヘルメットにこう、爪みたいなのが刺さってるやつ。あ、来た！なし、あの、スターシップ、
あ、
ルーパーズ。
はい。
覚えてます、
はい、覚えてます
で。どういう話かっていうと、アメリカのね、兵隊を軍が集めて、
うん。
それが、宇宙の謎の昆虫集団と戦うって話ですよ。
うんうんうん。
早めに来た、テラフォーマーズみたいなね、感じのやつじゃないですか。
めっちゃ面白かった気がする。
あれって、まあ、いわゆるゴリゴリの、プロパガンダ映画じゃないですか。
うんうんうん。
軍に入ることはかっこいいんだ。軍で活躍することはかっこいいんだっていう。
うん、
もう見てたら、なんか、うわ、気持ち悪いみたいな。え、ファシストとかナチズムとかこんな感じだったのかなみたいな、こうなんか。
うんうん。
もともとはロバート・ A ・ハインラインの宇宙の戦士ってやつですけど。
うん。
ところが、その監督は、ね、こういうの気持ち悪いっしょって思って作ってるんですよ。
うん、
うん。そこがあの映画の最大の面白さじゃ
ん。うん。
なんかもちろん面白いんだけど、なんかそれを作り手たちが、なんかわざとプロパガンダ映画っぽく作ってるっていう、こう面白い、うん。そう考えると、冒頭はスターシップトルーパーズだなと思いました。
そうね。これ作ってる監督さんがさ、そういうのめちゃくちゃ詳しそうな監督さんじゃん。
そうですね。あの、賢そうな監督さんじゃないですか。
賢そう。
そうそうそう。ちゃんと、なんかバランスがいいというとあれですけど。
いや、すごかった。映画から漂う、その、賢みの、ちょっと鼻につくぐらいのそのエリート賢み知識感。まあちょっとね、そのあたりは、まあマイナスポイントじゃないけど、とにかく頭いい人たち作ったんだろうなっていう感じの入り組み方はしてますよね。その、ちゃんと分析というか図とかにすると。
そうね。実にこう緻密に作られてるなっていう感じ。うん、だここはなんか褒めポイントなんじゃない？まあ基本的に僕は褒めてますよ。あの、冒頭20、30分ぐらいは、まあ、前半ね、前半パートはもう、スターシップトルーパーズ。
うん、うん。
で、真ん中はね、バービー、人間社会行くの巻きは、オースティン・パワーズです。で、ラスト10分、15分ぐらいは、キャシャーンですよ。完璧じゃないですか、これ。ネタバレするんでここまで。わかる人にはわかる？
そうね。
暗号的な感じですけど。っていうね。
うん。
まあ、そういうなんかこう、多層性というか、
うん、
難しさがあっていうのと、まあね、あので、まあ、冒頭はなんか、わかった上でこれやってんだろうな、うわぁ、しんどーみたいな、なんか、いや、もうしんどいが、まあ、もうまあ、意図的だとは思うんですけどね。
うん。
っていうのも、一方で、その単純にもうバービーのファンが見てやろうとしたら、わ楽しいみたいなね、多分そんな感じになるんだと思うんですよね。
そうね、あれ、原体験に、皆さん、ある人はあるわけじゃないですか。このバービー持ってたみたいな。あ、これ懐かしいみたいな。そういうのあるとまた随分乗り方が違うんじゃないかなっていうのは。
ね、僕らはそのバービーのあるあるがないじゃないですか。
ないない。
だバービーのあるあるがない人には、あの、こういう印象になるし、スターシップトルーパーズやってなるし、なんかあの、バービーがあるあるになると、あるあるがある人が見ると、あーみたいな、楽しいみたいなね、うん。すごいなって思いましたね。まあ、ていうのが、あの、前半パートの話なんですけど。
うんうん。
ここまで大丈夫ですか？
いや、大丈夫です。
まあ、ここからね、もうちょっとこう、確信にめいたところもちょっと話していくんですけど、
はい。
全体を通してね、何の話だったのかなっていうのを、一言で言います。一言、
うん。
一文で言います、一文で。
うん、うん。
社会的な役割を捨て、自己のアイデンティティを確立する話だなと思いました。
うん、うん。
そこはどうですか？ご賛同いただけるところですか？
うん。否定ポイントはないですね。
で、このテーマ自体は、別になんか、ありふれた、話じゃないですか。
うん。
まあ、ありふれたって言うと言い過ぎかもしれないですけど、
うんうん、
まあまあ、あの、いろんな映画で描かれるテーマじゃないですか。
うん。
自分はなんか社会的にこういう役割を得てたけど、経験を通して本当の自分を発見しました、みたいな。
うん。
よくある成長談の話ですよ。
うん。
じゃあなんでそれのきっかけが得られたかったら、やっぱこう、バービー人間社会へ行くっていうところじゃないですか。
うんうん。
で、こうバービー人間社会に行くっていうのがこうね、日常から非日常でまた日常に戻るって話だと思うんですけど、うんうん、円環構造の中である。うんうん、まあ、これも別に、そんな真新しいものではないじゃないですか。
うんうん。
侍現代に現るとかね。
うん。
北京原人現代に現るとかあるじゃないですか。っていう、なんかこういうなんか、非日常とか、まあ、いわゆるその本人にとっての異世界を経験することによって、まあ、異世界、もしくは異文化かな。うん、経験することによって、自己を再発見するっていうテーマですよね。
うん。
さっきのね、ロバート・A・ハインラインの文脈で言うと、地球幼年期の終わりだな、みたいな感じ。
うん。
現代地球人がね、オーバーローダーという、こう、絶対に勝てない、こう、対象と出会って自分たちを見つめ直すみたいなね、話があったりとか。あと、まあ、古典だと、象のババウルっていう話がありまして。まあ、アフリカの象が、ヨーロッパの人間文明に触れて、で、地元のアフリカに戻るって王様になるって話なんですよ。
ああ。
なんか似たような感じじゃないですか。
うんうん。
アフリカのキング、バービーランドのキングが、人間社会の文明に触れて、で、元に戻るって話じゃないですか。
まあ、確かにね。
決してなんか特別、まあ、バービーっていうところはなんかすごい新しかったけど、その描いてるテーマ自体は、まあ、そんなに普遍的な。
そう、そうね。なんかそのタイトルとかから感じる超変化球来るのかなと思ったら、別にそんなことはない。ちゃんと結構がっちりした筋の。うん、
でもそれをオースティン・パワーズ風味でやってるからえぐいんですよ。えぐいってのは褒めですよ、褒め。
褒めね。サービス過剰な笑わせ方だよね。そのオースティン系のその、とにかくワンカットに何個かっていう感じの笑わせ方をしてくれる。
で、あとその、ミュージカルシーンがちょっとたくさんあったじゃないですか。
うん、面白かった。
ケンたちがこう集団でこう踊るシーンとかあったと思うんですけど、うん、あれ、なんか監督のインタビューみたいなのを見てると、
うん、うん。
1930年、40年だったか、もしくはなんか70、60年、70年度とかちょっと忘れちゃったんですけど、
はいはい。
なんかハリウッド映画をちょっと的な感じを出したかったみたいな。で、確かにそれは僕も見ながらインタビューを見る前でしたけど、なんかあ昔のハリウッド映画っぽいなっていうのはちょっと思ってたんですよね。
うん。
多分70年、80年代だろうな。なんかあの集団踊るって感じが。
ガチミュージカルかっこいい。
そう。
感を出したかったのか。そんな感じだったんだ。
昔のこうハリウッド映画。まあ、僕らで言うと、バビロン見たときにさ、集団で踊るやつとかあったじゃないですか。
うんうん。
要はなんか、スタジオっぽいところで撮ってますよ、みたいな感じ。
うんうん。
あの感じを出したかったって。で、今日はね、ちょっと最後に、もうがっつりテーマについて、ちょっと、うん、まあ、主張を述べようかな、どうかなってちょっと迷ってるところだ。これはね、ちょっと迷ってる。今、言うべきか言わざるべきかみたいなね。
うん。難しい。どうですか？ケンがいたことに関しては、どうですか、うん、私は結構、バービー映画というより、ケン映画、かなと思ってみて、それはもしかしたら男性だったからなのかもと思う。
そうね。だってこの映画で誰が一番変化したってやっぱケンが一番変化したよ。
うんうん。
一番の異文化にあったのはケンじゃないですか。その衝撃たるやみたいなね。まああれもなんか絶妙なバランスですよね。
絶妙なバランスだと思う。すごい。
ケンが人間社会にいた時に男っていうところで俺は尊厳を得られたんだっていうのが描かれる一方で、とはいえ、うん、男だからといって全てが叶うわけじゃないぞっていうところもちゃんと描いてるじゃないですか。
うんうんうん。
君が MBA を取ったらねえとかね。
うん。
医師免許を持ってたらねえみたいな感じ。そう絶妙なバランスでした。
絶妙だと。そう。結構絶妙だよね。いろんなところがその絶妙なバランスでね。
これだからある意味、見た人全員が多分どっかで一瞬尺に触るんですよ。
うんうんうん。
例えば女性は女性で、ああみたいなところがあるだろうし。
あるある。
男性は男性で、あってあるとこはあるだろうし。
全方位バカにしてる感じが、なんか、それもオースティンにちょっと似てる感じがするよね。
そうね。まあ、あの剣もさ、なんか、まあ、アメリカのいろんなものを表してると思ったんですよね。
うん、うん。
わ、まあ、かりやすいところだと、その、バービーランドに壁を築くぜ、みたいな感じで、お、トランプ大統領かみたいなところもあったじゃないですか。
うん、うん。
いろんなものがあそこに象徴されてるな、みたいな感じです。
うん、ね。
あとは、男あるあるが、こうちょっとバカにされる、バカにされると表現としてね、シーンがあるじゃないです
か。面白かったですけどね、私はもう。
フォトショップの使い方を聞くとかさ、あの、ゴッドファーザーを解説を頼むとか。
そうそう。
あそこら辺は本当にもう胸が痛いよ。
劇場がね、結構ね、笑ってましたよ、全体に。
本当、いい会場だったじゃないですか。
うん。で、ケンがやっぱり沸かせてたね。
ケン。
その男性の、そのあるあるっていう文脈の時に、やっぱりみんな笑ってた気がする。
僕の劇場がちょっと重めだったんで、なんか俺しか笑ってなかったな、みたいな。俺も手叩いて笑ってた。キャッキャッキャーって言いながら。それで、誰も笑ってないと思って、やばーと思って。
笑い差が出るよね、このバービーって。めっちゃ笑う人と、多分、薬とも来ない人がいる映画かなと。
まあ、ストーリーをね、軽く説明すると、まあ、バービーが、まあ、ひょんなことからね、ひょんなことからって説明してるのか分かんないですけど、まあ、ひょんなことから、まあ、人間社会に行って、で、
うん、
まあ、人間社会だと、まあ、男女のね、立場がバービーランドとは逆転してて、
うん、
それに影響を受けたケンが一足先にバービーランドに戻って、こう、男性中心となる社会を作って、
うん、
それをバービーがバービーランドに戻ってから、知力を働かして元に戻すって感じですよね。
うん。まあまあね、そうよね、そういう感じ。
もうバービーランドのメンズは、知力ゼロみたいな感じですよ。すごい単純だね。単純な感じで。まあそこはしょうがないかと。だから多分そこが、おって思う男性陣はいるだろうなって感じ。
うん。
ただ気になったところとして、まあ、ちょっとテーマ的な話いこうかなと思うんです
けど、うん。そうね、最後って言ったら、そこです
ね。ちょっとテーマ的なところも入っていくと、
うん、
この映画でこう、唯一ツッコミを入れるとすれば、
うん、
まあ、この映画が公開される前のプロモーションのところは、まあ今日は話すつもりはないですけども、
うん、
映画公開後のこのテーマについて、で、こう賛否両論あったりすると思うんですけど、なんでそうなるかっていうと、やっぱどこまで行っても男女の対立を描こうとしちゃってるところなんですよね。
うん。
要は。で、やや女性寄りみたいなところ。
うん。
だからラストのところが、フラッシュバックで描かれる映像が、女の子たちの青春時代か、まあ、幼少期時代みたいなところも描かれるんで、うん、まあそれは女性に、監督としても、どっちって言われたら女性に向けて作ってるんだろうなっていうところは明らかだと思うんですよね。だし、女性の辛いところをこう演説的に語るっていうね。まあ、その女性の辛いところを語ることによって、剣に洗脳されたバービーたちが。
目覚めるという
。っていうね。やべえシーンだなって思いながらこう見てましたけども。っていうのが、まあ、あるにせよ。で、それってやっぱり、どう考えてもこう対立を煽っちゃってるところが、まあ、個人的にはこうどうしても、最後、好きになれないポイントだな。好きになれないはいいですけど、最後、思ってるところで、なんでかっていうと、映画の中で描かれる女性の辛いところって、それそっくりそのまま、主語を男性にしても当てはまると僕は思ったんですよ。つまりどういうことかというと、女性には女性の地獄があるじゃないですか。同様に、男性には男性の地獄があるんですよ。っていうところがまず、一点あるかなと思う。で、次に、ルッキズムの話していいですか？
はいはいはい。ルッキズムって、
まあルッキズムって言うとあれですけど、まあちょっとルッキズムが表現として良くなければ、理想の女性像、というところでいきましょうか。で、まあ要はバービーは理想の女性像、カッコつきでね、カッコつきで理想の女性像っていうのもあるし、まあもう一個でこう見た目の話、ね、あくまで見た目の話だけで言うと、
うん、
なんかこうやってなんか、まあ、ブロンドで。スタイルが良くて高身長でみたいなのが誇張しているというかね、まあ、ルッキズムの根源みたいなところもあると思うんですけど、
うんうん、
ただ、だって逆もお互い様だと思うんですよ、それって。
うん、
あくまでその男性女性に分けると、
うん。
例えば、当然男らしい男が好きっていう女性も当然いるじゃないですか。
うん、
ちょっと前の価値観だと高身長。高学歴、高収入。
うん。
俺なし、二つ満たしてるじゃないですか。ごめんなさい、三つ満たしてたらごめんなさい。で、逆に言うと、まあ、この、バービーがそれかどうか置いといて、
うん、
女性らしい女性が好きな男性もいるじゃないですか。
うん。うん、
確かにその、日本だとバービー的な女性はね、あんま好かれないと思うんですよ。どちらかというと。
うん。
ただじゃあ、日本だと、何がその、女性らしい女性かって言ったら、昔の価値観で言えば、良妻賢母じゃないですか。
うん。なるほどね。確かに、あれもそうだね。同列なんだね。
うん、良い妻、賢い母ですよ。
うん。
が理想とされる女性像じゃないですか。
うん。
それはなんか多分お互い様あるんですよね。
私、うん、
実際それは、そういうのが好きっていう人は、僕は多いと思うんですよ。
うんうんうん。
だから逆に言うと、男らしい男が、別に男らしい男じゃなくてもいいじゃんっていう主張する人に対しては、じゃああなたは、すぐ泣く男性を許せますかって話なんですよ。
うん。
だからもうすぐちょっと辛いことがあったら、ああ、無理、ああ、って、なんかこう、まあ、いわゆる、まあ、表現としてはあれですけど、まあ、めめしいと言われる男性を好きになれますか、
うん、
で、女性らしい女性が好き。日本の価値観だと、良妻賢母っていうものがありますけど、なんかその良妻賢母じゃなくてもいいじゃんっていう、こう、男性がいるとしたら、
うん、まあ、
逆がちょっと、これ何かに該当するか難しいんですけど、例えばこう、うんうん、その価値観で言うと、すぐ口答えする女性を愛せますかってことなんですよ。まあ、ちょっとこれ難しいです。あくまで例です
ね。難しいですね。
うん、まあ、いわゆるこう、女性らしい、その日本的なね、ちょっとクラシカルな価値観なんで、うん、あの、そういう例として受け止めていただければっていうところなんですけど、まあ、あの、僕はちなみにあの、反論する女性は決して嫌いではない。という注釈を入れつつ。
大好物。
で、まあ話を戻してね。まあ個人の好みはあっていいんですよ。
うん。
男らしい男性が好きです。女性らしい女性が好きです。は、個人の価値観なんで、許されるべきじゃないですか。
うん。
どういう人がタイプですかつって、仮に非難されようが。
まあ趣味嗜好だからねっていう話だもんね。
許されるべきなんですよ。
うん。
でもそれが、パブリックなものになってしまうと、
うん。
否定する動きっていうのがあるじゃないですか、
うん、
もっと言うとパブリックじゃなくても否定される動きは世の中に存在してると、まあ、今アメリカとかで起こってるポリコレ運動とかってあるじゃないですか、
うんうん、
ややルッキズムの話で言うとミスコンとかね、
うん、
そういうところがまあ影響があるのかなと思うんですけど、ただこう男性らしい男性が好き女性らしい女性が好きっていう価値観はやっぱ理由があって多数派だと僕は思ってて。
うんうん。
じゃあ、多数派がいいのかっつって、こう、じゃあ、マイノリティを擁護するっていうのが、まあ、ややポリコレ的な運動だとは思うんですけど、ただ、そういうまあ、マジョリティの意見を否定する自由っていうのは当然あるんですよ。
うん。
ただ、そこには理由があってそうなってるんですよ。
うん。
理由があってそうなってんのに、表面、形だけ変えたところで、表面しか変わんないと思うんですよね。
うんうん。
まあ、ちょっとね、ここも、何の話してんだっていう人はちょっと、ちょっと今、若干ね、ここ5分ぐらい、あの、抽象的という名の暗号をお届けしておりますってところなんですけど。だから、まあ、何が言いたいかっていうと、
うんうんうん、
僕はあの、表現の自由信者なんですよね。
うんうん。
これはあの、日本の漫画とか、アニメとかを見て育ってるからっていうのもあると思うんですけど、ほぼほぼ許されてると思ってるんですよ。
うん。
で、僕はそうあるべきだと思ってるんですよ。ワンピースのサンジのタバコはアメリカに渡るとチュッパチャップスに変わるわけじゃないですか。アメリカであの、モンスターファン見たときに全然違うじゃんってなんかこう思った記憶とかも、ね、あったりして、子供向けってここまで規制されるのみたいな感じだと思うんですけど、僕はなんかそう、表現は自由であるべきだと思うんですよ。その、うん、読むか読まないか見るか見ないかはこっちが決めるから、うん、できるだけ、生のものを出してくれって、まあ思う感じなんで、
ね、
うん。そうそうそう。だからその、現在、まあそうだと僕は、いい感じにクラスターが存在してると思うんですよね。
うんうんうん。
球団が、
うん。
うん。確かに世の中には、私、もしくはあなたが嫌いな集団とか、表現とか、価値観はあるかもしれない。
うん、うん。
絶対あるよ、それは。100% あると思うけど、そこを、覗かなければいいんだと思うんですよ。
うん。
例えばね、別にまあ僕はあの BL は嫌いでも何でもないですけど、
うんうん。
男性向けの、いわゆるエロ本が嫌いな、ね、表現が嫌いっていう人がいるように、うんうん、もしかしたら逆に、女性、主に女性に向けに作られてる BL が嫌いっていう男性もいるかもしれない。でも、必要があってそこに存在してるんだと思うんですよね。
うん。
そこにあるということは。
うん、うん。
じゃあ、わざわざ、そこに、を自分で覗きに行って、批判するんじゃなくて、まあそういう人もいるよね。 でいいんじゃないかなと思うんですよね。
うん。まあね。それが一番豊かな社会な形だとは、なんか私も思う気がしますね。
もちろん、表現の自由があるってことは、批判する自由ももちろんあります。
うん。
批判する自由もあるけれども、嫌いだからといって、うん、批判だけして、それで社会は変わりますかって。
うん、うん。
変わったとしてもそれは、必要があってそう存在しているのであれば、その変わったと思えるものは、それは表面しか変わってなくて、本質的には何も変わってないんじゃないかなっていう。
うん。
話なんですよね。まあ、ここまでね、何を言ってるか全然わかんなかった方のために、まとめます。一言で、まあ、感想をまとめます。感想をまとめます。複雑な価値観や社会を理解できるほど、人類は、まだ成長してないと私は思ってます。
そのまとめなんです。
これが、今、5分10分なんか、ごちゃごちゃ言ってたなっていうのをまとめると、そういうことです。もう一回言いますよ。複雑な価値観や社会を理解できるほど、人類はまだ成熟していないという話です。
うん。
それが本日の私の主張ですね。伝わる方に伝わればいいかなと思ってます。
なるほどっていう感じはしますね。
どうすか、バービー一本でだいぶ語れたんじゃないですか。
だいぶ語りましたね。結構深く入ったなと思いました。なんか
だから僕はね、この映画を見ながらめちゃめちゃ考えたんですよ。
ああ、そうね。
自分はこの映画のどこが好きで、
うんうん、
どこになんかその引っかかってるんだろうとかね。
うん、う
ん、あ、ちなみにこの映画でのハイライト、個人的なハイライトに、
うんうん、
これ一箇所あったんですよ。いや、もちろん、特に一箇所ですね。
うんうん、
このシーン最高だなっていうところがあって。
どこですかね。
バービー人間社会に行くじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあなんかこう、バス停っぽいところでさ、
うんうん、
横におばあちゃんいたシーンあったじゃ
ないですか。うんうん、いいシーンだったね。
あなたとても綺麗ね、みたいな。
うん。
知ってるっていう。
うんうん。
あのシーン最高じゃなかったですか。
あのシーンは良かった。
あのテーマもうちょっと引っ張ってほしかったなと思ったんですよね。
そうね。
いや、まあ、もちろん描かれてたと思うんですけど、
うん。
あそこも、あのシーンは震えましたね。個人的にベストのシーンでした、あそこが。
最高。あれが、結構序盤中盤に出てくるあたりは、なんか特にそのタイミングもいいなと思いますね、私。うん、あそこね、いいシーンで。で、結構ね、あれをこう、あの感じをまぶしてるけどっていう映画ではあるよね。
だいぶ僕は言いたいこと言ったなと思
いました。そうですね。でも私はね、本当に楽しかった。見て、男性が見て楽しめる映画ではあったと思います。コメディ映画として。で、そうね。うん、まあ、やっぱり、かよみじゃないけど、ガンガン読んでいくと女性を応援する映画にはなってると思う中で、その中で、やっぱり現代社会の批判っていうのは少しは混じってると思いますけど、そんな嫌な気分になるものではないんじゃないかな。
おっしゃる通りです。僕が、エクスキューズ入れると、僕が無駄にメッセージを感じ取りすぎちゃってるだけの話なんで。
でも、それもすごいよね。そう、考えさせる人には考えさせる映画の余地作りというか、本当に、まあ、めっちゃ書ける論文というか、語れる映画にもなってるので、みんな見てほしいなと。どういう話するんだろう、これって言って。友達4人で集まって、これ見て語るとどういう話になるんだろうっていうのは、すごいなんか、興味深いなと思う映画でしたね。
まあ、僕は、とりあえず見終わった後に、特にね、特に男社会に揉まれて頑張ってる女性友達に、おすすめで、うん、送ってきました。これすごかったよ、ぜひ見てって感じで。仕事とかにあってあるじゃないですか。男性社会の仕事とか、ね。
うん、
そうじゃないところもあったりすると思うんだよね。
大変さの種類の色合いがね、濃いところと。
そういう意味で非常に頭を使う作品、まあ僕にとってはね、うん、頭を使う作品だったし、まあオースティン・パワーズって言ったように、別にそんなに考えなくてもね、楽しめる作品だと
思う。面白、バカ映像映画でもあったからね。黒いけど面白い。あ、でも黒くもないんで、なんかね、でも本当、
まあ、なんだろうね、まあ、下品がちょっと表現として良くなければなんか。お下劣って感じです。お下劣も違うか。そういうベクトルのってことですよね。
原色って感じの。
だってほら、オースティン・パワーズもさ、下ネタひどいじゃないですか。
なんで ひどいですよ、あれは。なんという。
だから今回のバービーも、親子で見に行っちゃダメだと思うんですよ、
いや、そうなのかな。私、子供には見せられる映画になってるんじゃないかと。
いや、子供には見せられるけど、まあ、でも大丈夫か。子供って子供には分かんないし、漏れたか。
あと、結構、母親に関しては、ストレートに出してきてる気がしなくて、
ね、
作家性のメッセージなのかな。なんか、他の部分は本当に綺麗に、誰も、なんていうの、モロのストレートを食らわないように、うまくまぶしてある気がするけど、そこだけすごいストレートに。
だそこが、いわゆる、キャシャーンじゃないですか、キャシャーン。
キャシャーンの部分か、そこがやっぱり。
母親のところもキャシャーンじゃないですか。ね、キャシャーンして洗脳が解けるんですから、キャシャーンでしょ。キャシャーンしてんな、みたいな感じのね。そんな感じですかね。
そうですね、そんな感じですね。
いや、まあ、まとめると、私にとってはすごくいろんなことを考えさせられる映画だったな、というのと、
うん、
まあ、たくさんね、暗号通信した気もするんで、何を言ってるんだろうという方は、ぜひ映画、スターシップ・トゥルーパーズと、オースティン・パワーズと、特にキャシャーンを見ていただけると、あ、これがキャシャーンかってね、なると思うんでね、ぜひ見ていただきたいなと思います。特にキャシャーンを、うん、っていう感じ。ナシア・ドスク。
私は本当にいいコメディ映画、上質なコメディ映画だったなと思って、よく作られてます。あと少しその、作り手のインテリジェンスが鼻につく。なんか、言うように、頭いい、その、なんか高学歴のやつらで、バチバチにミーティングして作ったんでしょ、どうせみたいな感じが、ちょっと鼻につくけど、でも、上質。
真実はわかんないけどね。まあ、少なくとも、なしはそう感じたよって話ですからね。
感じた。それもう監督が、もうすごいか。
じゃあ、インテリ映画だったなって感じですか。
でも、本当に笑いまして、私、かなり笑った。面白かった。俳優さんもね、特に剣の俳優さんは私は素晴らしいと思う。面白かった。
ゴズリング。
いや、よかったね。ああいう感じのも全然いけるんだな。
まあ、あとは、まあ、今回の主演が、まあ、ライアン・ゴズリングはね、ララランドの方ですけども。
うんうんうん。
ライアン・ゴズリングといえば、ララランドじゃないですか。
ララランドの人っていうね。
で、ララランドといえば、デイミアン・チャゼルじゃないですか。監督が。
うんうんうん。
デイミアン・チャゼルといえば、主演マーゴット・ロビーのバビロン。
私たち大好きなバビロンですね、そう。
というわけで、最後の主張としては、僕らの2023年上半期ベスト映画、バビロンもぜひ、マーゴット・ロビーが可愛い、好きって思った人は見てくださいという感じですかね。そんな感じですか。
マーゴット・ロビーいいよね、やっぱり。安定してるよね。
そうです。素晴らしいアクターだと思います。つなげて。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。